こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。文庫地獄は克服できるわ。ドイツの作家ヘルマン・ヘッセのエッセイや談笑、詩的な文章を集めた作品集である。編集にフォルカー・ミヘルス、翻訳に岡田麻生が関わり、ヘッセが長い生涯で経験した挫折や孤独、精神的危機と向き合う中で書き残した文章が核になっている。題名が示す地獄とは、宗教的なら伊勢の話というより、現代人にも身近な不安、抑うつ、眠れない夜、自責、社会の混乱など、内面で起こる苦しみの比喩として扱われる、本書は即効性のある処方箋を並べるハウツー本ではない、むしろ、苦しみをどう意味付け、どう共存し、どうの感覚を回復するかを、使徒随想の声で読者に問い返す一冊である。短い文章が多く、夜に少しずつ読む読書とも相性が良い。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に地獄という比喩で描かれる精神的危機。本書の中心にある地獄は、特定の教義に基づく罰の世界ではなく、心が閉塞し、世界が暗転して見える状態の総称として立ち上がる。ヘッセは生涯にわたり社会の激動や家庭の不幸、健康不安などに直面し、精神的に追い詰められる感覚を繰り返し経験した作家として知られる。その経験を背景に、苦悩がいかに日常の感覚や価値判断を歪め、孤立感を深めるかが冷静で抑制された語り口で示される。読者はここで苦しみが単なる一時の気分ではなく、自我のあり方や世界認識そのものに食い込む現象であることを理解するだろう。同時に、地獄という言葉が大げさなレトリックではなく、当事者にとっては現実そのものだという切実さも伝わる。だからこそ本書は苦しみを軽く励ましで上書きするのではなく、まず正面から見据えるところから始める。その態度自体が克服の第一歩として読者に作用する。次に抵抗や回避ではなく需要へ向かう態度。本書で繰り返し示唆されるのは、苦しみを消すことよりも苦しみに対する姿勢を変えることの重要性である。苦痛をただ敵とみなし、追い払おうとするとかえって恐れや自己否定が強まり、出口のない循環に陥りやすい。ヘッセの文章は、苦しみを否定せず、逃げず、抵抗だけで消耗しないという方向へ読者を導く。ただしそれは、苦しみを美化せよという単純な勧めではない。苦しみの中にいる自分をできる限り正確に観察し、過度な物語化や自己裁判から距離を取ることが含まれる。需要とは何もしない諦めではなく、状況を変えられない部分と変えうる部分を峻別し、内面の反応を整える実践的な知恵でもある。具体的な手順が細かく提示されるわけではないが、談笑の積み重ねによって、読む人それぞれが自分の苦しみに照らして解釈できるようは苦が確保されている。ここに本書がハウツーと異なる強みがある。さらに詩と談笑が生むない性のリズム。本書は論文のように体系立てて結論へ向かう構成ではなく、短いエッセイや談笑、詩的な言い回しが連なり、読書のテンポ自体が内省に適したリズムを作る、長編を読み切る集中力が落ちている時でも、一つの断片だけで思考が動き、気分が少し変わることがある点が特色だ。ヘッセの文章は感情に流されきらず、苦しみの深刻さを扱いながらも、どこか距離感と透明さを保とうとする。その冷静さは、読者が自分の辛さを眺め直す鏡として働く。一方で、談笑形式は読者側の能動性も要求する。説明を受け取るのではなく、言葉の余白を埋める形で自分の経験と言葉を結びつける必要があるからだ。そのため、具体策を求める人には物足りなく映る可能性がある。しかし、決まり文句で慰められることに違和感のある人にとっては、使徒随想の往復が静かな対話の場となりうる。就寝前に少しずつ読む読み方とも相性が良い。そして、東洋思想との親和性と普遍性。ヘッセは西洋の文学者でありながら、東洋思想への関心でも知られ、日本の読者が親しみやすい精神性を見出しやすい。本書でも、世界は固定された外界というより、自己の精神のあり方によって見え方が大きく変わるという感覚が色濃く漂う。苦難のただ中で、いつ終わるかわからないトンネルを嘆くのではなく、その状況をどう引き受けるかが出口に関わるという示唆は、需要や無常に通じる読みを誘発する。ただし本書は東洋思想を解説する入門書ではなく、あくまでヘッセの経験と文体を通して、結果として共鳴点が立ち上がるタイプの本である。そのため、宗教や哲学の専門用語に寄りかからずに、普遍的な感覚として理解できる一方、理論的整理を求める読者には、つかみどころがないと感じられることもある。ここで重要なのは、文化の違いを超えて、苦しみをめぐる基本的な問いは共通しているという点であり。本書はその共通土台を指摘に提示する。最後に、自己持つ語りかの危うさと救いの両面。 ヘッセのように苦しみを言語化する作家の文章は読者に不快な慰めを与える一方で、受け取り方によっては自己正当化や自己陶酔に見える危うさもはらむ。実際、本書の需要には賛否があり、主観の強さを魅力と感じる人もいれば、距離を置きたくなる人もいるだろう。だが、この両義性は欠点というより、精神の危機を扱う言葉の宿命でもある。人は苦しみの中で、自分に意味を与える物語を必要とするが、その物語が閉じた自己賛美へ傾けば、他者理解や現実感覚を損ないかねない。本書を有益に読む鍵は、ヘッセの言葉を絶対視しても欲するのではなく、一つの証言として受け取り、自分の内面の動きを点検する材料にすることだ。そうすれば、苦しみを言い訳にしないための自制も、苦しみを恥として押し込めないための許しも、同時に得やすくなる。読者は、救いは単純な肯定ではなく、自己を見つめ直す誠実さの中に立ち上がることを学べる。結論として、文庫地獄は克服できるは、気分転換のための軽い癒しではなく、苦しみのただ中にいる人が自分の感覚を取り戻すための静かな読書体験を提供する。仕事や人間関係、喪失、慢性的な不安などで心が硬直している人、あるいは過去の後悔や将来の不確かさにとらわれている人に向く。一方で、明確な手順や行動プログラムを求める読者には、抽象的で回り道に見えるかもしれない。しかし本書の価値は、すぐに役立つ解決策を配ることではなく、苦しみに対してどのような態度を選び得るかを、詩と随想の声で手渡す点にある。短い段章が多いため、集中力が落ちた時期でも読みつなげやすく、日々の状態に応じて受け取り方が変わる再読性も高い。同種の自己経営は、つやメンタル指南書きと比べて結論を一つに固定せず、読者の内省を促すよは苦が大きいことは際立つ。ヘッセの人生に由来する言葉の重みを借りながら、自分の地獄の輪郭を言語化し直した人にとって、長くて元における一冊となる。ご支援いただける場合は、ヘルマン・ヘッセ。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。